続きまして、今朝与えられております聖書の箇所をお読みいたします。出エジプト記2章の1節から10節です。旧約聖書出エジプト記です。旧約聖書のページ100ページになります。エジプト記2章の1節から10節。さて、レビの家にある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子がかわいいのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスのかごを取り、それに歴性と樹脂を塗ってその子を中に入れ、ナイル川の岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みの中にその籠があるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってこの子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行きその子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。以上の箇所から信仰の母ヨケベテと題して清香先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は母の日ということでありますけれども、まあ、お母さん方への本当にそれぞれの感謝をですね、表したいんだと思っております。今日は母の日ということで、聖書の中の一人の女性、一人のお母さんに目を留めることにいたしました。名前はこのところにありますようにヨケベデ、まあ、そんな名前あまり聞いたことがないと言われるかもしれません。確かにあまり聞かない名前、まあ、それほど聖書の中で、あるいは教会の中で取り上げられるお母さんでもないかもしれませんけれども、でも私たちがよく知っているあのモーセのお母さんであるわけです。今日、読んでいただきました出エジプト記の2章においては、そのお母さんの名前は出ておりませんけれども、聖書の別の箇所ではお母さんの名前がヨケベデであるとはっきりと記されています。今日はそのモーセのお母さんであるヨケベデのことを少し見てまいります。その一つは、彼女はレビの部族、イスラエルの部族が大きくあるわけですが、その中のレビの部族の女性であったということです。聖書には彼女の出身について記されているんですけれども、6章の出エジプト記の6章20節においては、アムラムは父の妹ヨケベデを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだとあります。このヨケベデという人はアムラムという人と結婚したわけですが、その中でこのアムラムは父の妹ヨケベデを妻にめとったとあります。このイスラエルの部族の中の、イスラエルの民の中の レビの部族の始まりであるレビという人 に、子供がいるわけですが、このレビという人の子供はケハテとヨケベデということでした。ケハテとヨケベデという二人の子がいたわけですが、そしてケハテの子供がアムラムという人だったわけです。そしてアムラムは父であるケハテの妹、すなわちおばさんであるヨケベデと結婚したというわけですね。まあ、詳しい年齢は記されていませんが、まあ、そのようにですね、まあ、おばさんと結婚するということ、当時はそういったことも結構ありました。そしてこのアムラムとヨケベデは結婚し、アロンとミリアムとモーセが与えられたわけです。3人の子供が与えられました。そしていずれもですね、ヨケベデも夫アブラムも共にレビの部族の出身であったということです。まあ、それが一体何だとなるかもしれませんが、これは信仰的にはやはりとても大切なことでもあったわけです。レビの部族、イスラエルには多くの部族がありましたが、その中でもレビの部族は他の部族とは異なっていたところがありました。それは神に直接仕える奉仕する部族ということであり、後には神殿において奉仕をするのはレビの部族の人々でした。そしてレビの部族は自分たちの領地は持たずに、神に捧げられるものによって支えられていました。ですからこの世的には領地がある、広大な土地がある、そういったことはありませんでしたが、本当に信仰、神に仕えるものとして信仰的な良きものを持っていました。信仰教育もよくなされていました。後のことですが、このイスラエルが北と南に分かれたわけですが、北イスラエルの王国の王が偶像礼拝、それを国に広めたときにですね、北のイスラエルに住んでいたレビの部族の人々は北のイスラエルを去って、そして南のユダの王国に逃れる、そんなこともありました。まあ、そのようなこのレビの部族の出身であったのがヨケベデという人でした。ですから彼女は信仰的にも本当に良いものを持っていました。二人ともエジプトでの民が奴隷の状態にある中で生まれたわけですけれども、神への信仰を守り通していた人でもあったわけです。まあ、考えればそのような良き信仰の家にモーセを救い、また良き人物となったとも言えるかと思います。まあ、ヨケベデ、彼女はレビの部族の出身で、第二には彼女は悪い時代に生まれた女性だったということもあります。悪い時代、彼女はエジプトで生まれたとありますが、その時代は大変な時代でした。それについては出エジプト記に記されているわけですけれども、このエジプトで王に用いられたあのヨセフ、私たちよく知っているあのヨセフが亡くなると、ヨセフのことを知らない王様が出てきました。そしてその新しい王様はですね、ヨセフのことなど関係ない、そしてユダヤ人を嫌い、厳しい労働でユダヤの民を迫害し始めたわけです。まあ、そのエジプトの王もユダヤ人を憎み、そしてさらにユダヤ人たちが増えることを嫌いですね。そして後にはもし男の子が生まれたら殺せと命じるようなことをしました。もちろんただこの一章を見ると助産婦たちの助けによって命を守られた赤ん坊たちもいたわけですけれども、まあ、そのような男の子が生まれると殺せと言われるような、そんな大変な時代であったわけです。悪い時代とも言えました。まあ、ですからこれを考えればヨケベデには大変な不幸な出来事でもあり、不幸な時代に生まれたとも言えるわけです。ですがヨケベデがこの時代に生まれたことは本当にこの不幸なことなんだろうかとなります。まあ、そこにも神様のご計画があったとも言えるわけですが、神のご計画はこの不幸な状態の中にいる多くの民を救うために彼女を用いることであったとも言えます。すなわち民をエジプトから救い出す モーセの母として、また祭司として用いられるアロンの母として、この偉大なモーセとアロンを生み出す母として、不幸のどん底にあったエジプトでの民を救うために、まさにヨケベでは生まれたとも言えるわけです。私たちはどうだろうかとあります。自分の生まれた家、自分の生まれた家庭環境、自分の生まれた時代をですね、思い、自分は不幸な中に生まれたと思ったりすることもあるかもしれません。もっと良い時代に、もっと恵まれた家庭に生まれていたら、自分はもっと幸せだったんだろうな、そんなふうに思いつぶやくこともあったりもするかもしれません。でもそうでもないわけですね。私たちが今ここで生まれ、ここに生かされているということ、そこにもやはり神の御心があり、神のご計画があるということでした。モーセのようではないかもしれない。でも神が私たちを用いて何かを、今このところで何かをなそうとしておられるということでもあるわけです。自分の不幸な時代をですね、嘆き、つぶやき、あるいは呪うのではなくですね、不幸の中にあっても神のご計画があり、それが何なのかと、まあ、求めるところでもあります。その意味でヨケベでは本当に不幸な大変な時代に生まれました。もっといい時代に生まれたらもっと良かったになるかもしれませんが、決してヨケベでは不幸ではなかった。確かに悪い時代に生まれたけども、彼女は不幸とは思っていなかったわけですね。そしてさらにはヨケベでは、3つ目には、王をエジプトの王様を恐れなかった女性だということがあります。彼女は王の命令を恐れず、信仰によって行動した女性でもあるわけです。彼女がモーセが生まれたときに、モーセを隠しました。この出エジプト記の2章の1節2節にそのこともあります。さて、レビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て、3ヶ月間その子を隠しておいたとあります。もちろん彼女はすでにこのアロンという男子とミリアムという女子が与えられていました。じゃあなぜアロンは殺されなそうにならなかったのかとなるわけですが、アロンやミリアム生まれた頃は、まあ、男子殺害というですね、王様のエジプトの王の命令はまだ出ていなかったわけです。モーセが生まれた頃にそのような命令が出されたわけです。エジプトの王はユダヤ人が増えるのを嫌って、そのような命令をモーセが生まれた頃に出したわけです。でもヨケベではモーセを隠しました。でもこれは見つかれば大変なことになる、命がけのことでもあったわけです。この時のヨケベでの信仰について新約聖書は語ります。ヘブル人の手紙の11章の23節にあるわけですが、信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子が美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでしたとあります。ヨケベで、そしてご主人である父親であるアムラム、彼らは信仰によってですね、モーセを隠した。彼らは王の命令を恐れなかったとヘブル書にあります。まあ私たちならどうするだろうかとあります。まあでもここには王の命令をも恐れなかったヨケベデという人の信仰があったということを知らされます。まあ王様を恐れてしまう、そんな傾向があるわけですが、そうではなかったわけですね。そして4つ目には、信仰により行動した女性ということも見ることができます。信仰によって行動しました。彼女はモーセが大きくなるにつれて泣き声も大きくなってきた。もう隠し寄せないということを悟りました。そして彼女のしたことは、モーセをカゴの中に入れてナイル川の岸の足の茂みに置くということでした。2章3節にあります。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスの籠を取り、それに歴性と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイル川の岸の足の茂みの中に置いたとあります。 この彼女の行動をですね、どのように考えればよいのかとなるかもしれません。子供を捨てたということだろうか、それとも誰かに嫌われることを願い置いたんだろうか、それを偶然にエジプトのパロの命令、娘がそれを見つけたんだろうか、まあ、これについてはヨケベデの計画があったと見られるわけです。というのはナイル川で水浴びをするということがあったわけですが、それは身を清めるという意味ももちろんありましたが、それとともにその寿命を、命を延ばすとも考えられていました。そしてエジプト王の娘であるこの女性はそのようなことをまあ定期的になしていたわけです。まあ、日課ともなっていたわけです。ですからそれをめがけてモーセを見つけるように工夫していたと言えるわけです。ですからモーセの姉ミリアムはそこに隠れていて、王の娘がモーセを見つけたときに偶然かのようにしてそこに飛び出していくわけです。まさに様子を見ていたとも言えます。4節から10節のところにそのことがあります。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。侍女たちはナイル川の岸辺を歩いていた。彼女は足の茂みの中にその籠があるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。ユダヤ人の子供だということでした。その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行きその子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言ったとあります。王女に見つけられ、助けられればその子は殺されることもなく安全とも言えました。もちろん王女がユダヤ人だからと言ってですね、ユダヤ人の子だから殺せと言われればそれで終わりとも言えたわけです。その意味では賭けとも見えるかもしれません。ですがヨケベではそれに賭けたとも言えるわけですが、神を信じそのことをなして神の手に委ねました。そして王女に嫌われたモーセは王女の子として育てることになりました。しかもミリアムの働きによりヨケベデが乳母としてモーセを育てることになるわけです。そしてその養育費さえもが王女から払われることになりました。ですから実の母であるヨケベデは王女から賃金をもらい自分の子をモーセを育てることになったわけです。本当に不思議なことが起こりました。まあ、このようなことが起こったのは、ヨケベデの信仰の家でもあって、彼女の信仰の行いとも言えました。まあ、私たちもいろいろと日々決断が迫られることが多く起こります。人として考えられるだけのことをなし、そして神に委ね、神を信じて歩むときに、まあ、神が最善のことをなしてくださるということでもあります。そして最後はこのモーセを育てる女性ということでした。ヨケベデの思いの通りに神は導かれて、モーセはエジプト王の娘に拾われ、しかも王女の子として育てられることになりました。そして乳母が必要ということで実の母ヨケベデがモーセを預かり育てることになりました。ユダヤ人の子でしたが、これによって命は守られ、そればかりか王家の子として王女の庇護のもとに育てられました。本当に不思議な導きでもあったわけです。ヨケベデがそこまで考えていたとは思えないわけですが、神がヨケベデの思い、それをはるかに超えて素晴らしいことを、良きことを成してくださったということでもあるわけです。 私たちもいろいろ考えます。それは大切なことであり、何も考えないで成り行き任せであってはもちろんならないわけです。神から与えられた知恵を用いて一生懸命に考えることが大切でもあります。しかも信仰に立って考えるということでした。その時神はその私たちが考える以上の、私たちの思う以上のことをなしてくださる。そのことをこのヨケベデの姿からも知ることができます。モーセは王女の子として育てられました。ですが幼い時の子育て、幼い頃の教育は母ヨケベデのもとにおいてなされました。子育てはヨケベデに委ねられていたわけです。ですから彼女はモーセをですね、ユダヤの信仰により育てることができました。そのままエジプトの王家に引き取られていたならば、それこそエジプトの信仰を教えられ、そしてエジプト人になっていたわけですが、そうではなく実の母レビ人のこのヨケベデのもとで育てられることになったわけです。モーセが何歳で彼女の手から離れてエジプトの王家の家に引き取られたのかは分かりません。二章のところを見るとですね、十節ではその子が大きくなった時と書いてある、それしか分かりません。ですが三つ子の魂百までとも言われますけれども、幼い頃の信仰の教育は決して馬鹿にできないわけです。幼い頃の信仰教育がその子の魂に届いていくわけでありですね、本当にその底の中に染み込んでもいくわけです。そういう面で幼い頃の信仰の教育、聖書教育というのはとても大切なものでもあるわけです。まあ、考える私たちも幼い頃に、あるいは子供の頃、若い頃のことが結構染み込んでいるかと思います。まあ、私なども関東に来て50年になるわけですが、そして関東の言葉にも慣れてきてはいるんですが、でもある時ある方と話しているとですね、その方から関西の方ですかと問われました。その方は埼玉の生まれでしたが、奥さんが大阪の人ということだったわけです。まあ、そういったこともあって分かったというわけですね。まあ、私なども関西よりもはるかに関東が長いんですが、でも思うことはやはり幼い頃、あるいは若い頃に身についたものはなかなか失われないんだということでした。信仰もまたそうであるわけです。幼い頃の信仰の教育は決して失われないということであり、その人の心に魂に染み込んでもいるかと思います。ヨケベデがモーセに成した信仰の教育は彼が大きくなるまでであったわけですけれども、でもモーセはこの母からその信仰の聖書の教育をなされ、そしてモーセがエジプトの王宮に住むようになったとしても、その信仰は失われることはなかったわけです。そして後に民をエジプトから救い出すものとなっていきました。その面でヨケベデはモーセを信仰によって育てた、そのような女性であったということも知ることができます。ヨケベデは決して恵まれた時代に、恵まれた家庭で生まれた育ったということではなく、むしろ本当に不幸と思えるような中で生まれました。でもそれは彼女にとっては不幸ではなくて、民を救う神の人を世に送り出すという使命を持って、まあ、生まれた女性でもあったわけです。私たちも今それぞれここにあるということは、神のご計画がそこにあることを思う、そしてその信仰に立って神に委ねて歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。特に今日は母の日ということですが、お母さん方お一人一人を感謝いたします。またそこに与えられた子どもたちのことを感謝いたします。神様、どうぞ信仰の母として与えられた者たちに信仰の本当に良き育てをなし、教育をなすことができますよう導いてください。教会にある多くの子どもたちの上にもなおあなたの豊かな恵みと祝福があり、その信仰が継承されていくことができますよう、どうぞ導いてください。今日のこの礼拝を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。